新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。監査法人 KPMG がブロックチェーンと金融データを統合可能にするサービスチェインフュージョンを発表。バイナンスが中国の不動産開発業者金円グループと提携。東海東京フィナンシャルホールディングスがワンタップバイ創業者のブロックチェーンスタートアップハッシュダッシュホールディングスへ出資。コインチェックが今年秋提供予定の株主総会業務支援サービスシェアリーの公式サイトを公開。日本暗号資産取引業協会 JVCEA が新会長にビットフライヤーホールディングス代表取締役峰君博氏を選任。国際決済銀行 BIS がデジタル時代の中央銀行と決済と題する年次レポートを公開。アメリカ投資家ティム・ドレイパー氏が支援する DeFi プラットフォーム DeFi マネーマーケットがパブリックトークンセールにて650万ドル以上を調達か。
一つ目のニュースは監査法人 KPMG が金融機関や機関投資家向けに暗号資産の管理を支援する分析ツールチェインフュージョンを発表したというニュースです。チェインフュージョンはブロックチェーン上のデータと通常の金融システムのデータを統合して管理できるサービスです。ちなみにこのサービスは特許出願中とのことです。チェインフュージョンの主な機能は3つで、1つ目がプルーフオブリザーブス、2つ目が MPC ウォレット、3つ目がトランザクションモニタリングです。KPMG クリプトアセットサービスチームのディレクター兼共同リーダーであるサム・ワイナー氏は次のようにコメントをしております。規制当局と監査人は暗号資産ビジネスの内部及び全体でブロックチェーンシステム、従来の金融システム、ハイブリッドなシステムのいずれに関わることなく完全に実装された監査できるプロセスを期待し求めております。そしてブロックチェーンやデジタルアセットをベースとしたビジネスであれば監査のために個別のシステムが必要になるでしょうとコメントをしております。さらにサム・ワイナー氏は次のようにもコメントをしております。ブロックチェーンがコンソーシアムやプライベート型なのかパブリック型なのか、従来のシステムがフロント、ミドル、バックオフィスのシステムなのかによってシステム統合に必要な技術には根本的な違いがあります。主要なクリプトアセット技術ソリューションは独自のシステム内のプロセスと制御の要件に対応することができますが、より大きな課題はシステム間で適切なプロセスと制御が行われシステムが連携して動作することを確実にすることなのです。だから KPMG チェインフュージョンはこれらのシステムと必要なプロセスとコントロールを一つの屋根の下に統合することでこれらの課題に対応しましたとコメントしております。補足をします。2019年11月29日に KPMG はブロックチェーンベースのトレーサビリティシステム KPMG オリジンをオーストラリア、中国、日本でローンチしました。このサービスは IoT センサーやデータの分析ツールを活用して多くの業界に透明性と追跡可能性を提供します。そして今回 KPMG は監査法人の主要業務である監査に役立つブロックチェーンソリューションの発表をしました。なお6月18日には監査法人の EY がアメリカで暗号資産の納税申告を支援する SaaS EY クリプトプレップの提供開始を発表しております。このように監査法人がブロックチェーンサービスを提供する事例が増えてきております。監査法人としては暗号資産領域の会計の透明性、税務申告の是正を行っていきたいのだと考えられます。ますますこの手のサービスは増えていくでしょう。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスの研究機関であるバイナンスチャイナブロックチェーンインスティュートがブロックチェーン技術の開発に力を入れている中国の不動産開発会社金円グループとの戦略的提携を6月24日に発表しました。この金円グループは主に中国で不動産開発管理を行っているニューヨーク証券取引所上場の不動産開発業者です。金円グループは2015年よりブロックチェーン技術への投資を開始しており、自社でもブロックチェーン X ボルトを開発し、不動産のデジタル化を進めています。今回発表されたリリースによると、両社は今回の提携によって不動産業界のデジタルトランスフォーメーションを目指し、研究、技術開発、人材育成の面で協力をしていくということです。 そして両社はバイナンスのブロックチェーン分野における深い知見と金円グループの不動産分野における知見を統合し、金円グループが独自で開発を行う X ボルトブロックチェーン上で不動産のデジタル化をさらに進めていく予定ということです。補足をします。金円グループは中国の不動産開発業者として初めてニューヨーク証券取引所に上場した企業です。中国では北京、上海などを含む10以上の都市で大規模な不動産プロジェクトを行っています。金円グループは積極的にブロックチェーンに投資をする不動産企業の一つでもあります。2015年にはベイジン R チェーンに投資してブロックチェーンの基礎技術を精査し、その後独自のブロックチェーンである X ボルト及び X ボルト上で機能する不動産販売に特化したアプリケーションの開発を行っています。2019年には不動産のデジタル化プラットフォームであるアップレッツを立ち上げ、不動産所有権のデジタル化とその取引を行えるオンライン市場の形成を加速させています。アップレッツは実際にニューヨーク州の集合住宅のトークン化を行っていることもお伝えしておきます。
続いてのニュースは、東海東京フィナンシャルホールディングスがブロックチェーン開発企業ハッシュダッシュホールディングスに出資したことを日本経済新聞が6月24日に報じたというニュースです。ハッシュダッシュホールディングスは2019年11月7日に設立された企業です。創業者は林和人氏。林氏は日本初のスマートフォン専門のネット証券企業ワンタップバイの創業者でもあります。林氏は2019年7月26日にワンタップバイの CEO を辞任し、ブロックチェーン暗号資産領域での起業を計画していたとのことです。またシンガポールでデジタル証券の取引所を運営する ICHX テックもハッシュダッシュホールディングスへ出資する意向とのことです。東海東京ハッシュダッシュホールディングス ICHX テックは今年の夏にも日本の不動産をデジタル証券化し、シンガポールのデジタル証券取引所 iStocks に上場させる計画を持っているとのことです。補足をします。ハッシュダッシュホールディングスの資本金は1億5000万円です。現在東海東京 ICHX テック林氏の3社で 33% ずつ保有する方向で調整しているとのことです。ハッシュダッシュホールディングスはスマホ専門ネット証券企業ワンタップバイ創業者の林氏が新たに創業した企業ということで、非常に大きな期待ができると考えられます。
続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が今年秋以降に一般提供開始を予定しているバーチャル株主総会を滞りなく開催することを支援するための新サービスシェアリーの公式サイトを6月25日公開しました。これはコインチェック社が6月8日に SaaS 型の株主総会業務支援事業の検討開始として発表していたものとなります。今回公開された公式サイトでは、シェアリーのコンセプトや特徴などを紹介しているほか、バーチャル株主総会の開催を検討する企業向け問い合わせフォームを設けています。今回の発表で、シェアリーのサービスの特徴が記載されていたので、こちらを紹介します。シェアリーでは、出席型及び参加型のどちらのバーチャル株主総会にも対応可能なクラウドシステムの提供に加え、バーチャル株主総会に移行する場合の注意点や法的リスクがわからない、当日の運営方法を相談したい、準備段階から当日まで企画や運営の負荷、費用を減らしたいなどといった様々な企業の要望に対応するための株主総会のシナリオや運営方法の提案、当日の運営サポートなどのサービスを提供する予定ということです。またシェアリーではすでに利用している株主総会向けサービスや業者との連携を前提としたサービスとなっているということです。また将来的にはブロックチェーンを活用し、議決権行使の改ざんリスクを排除するシステムの実装なども検討しているということです。公式サイトのリンクについては記事に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひ見ていただければと思います。補足をします。6月8日のコインチェック社のプレスリリースによると、コインチェック社が SaaS 型の株主総会支援事業を検討した背景として語られていますので、そちらをご紹介します。2020年2月にハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイドが公開され、具体的な実施方法などが示されたことで、インターネットを取り入れた新たな株主総会のあり方に注目が集まり始めているということです。そして新型コロナウイルスの感染拡大防止をきっかけに、バーチャル株主総会の導入を検討する企業が増加しており、今後場所や時間にとらわれず、株主にも平等公平に株主総会に参加する機会を提供できるバーチャル株主総会の普及が加速していくことが予想されているということです。こちらが今回 SaaS 型の株主総会支援事業を検討した背景として大きな要因になっているということです。コインチェック社の SaaS 型の株主総会支援事業の狙いとしては、暗号資産取引所のアプリ運用などで培ってきた UI/UX のノウハウを生かしたサービス提供をし、株主総会への参加をより身近なものに変え、資産運用や投資を始めるきっかけを提供するということです。 また6月10日には株式会社ビットフライヤーブロックチェーンがマイナンバーカードの認証を活用したなりすまし防止機能付きのブロックチェーン投票サービスビボートの開発を発表しており、6月26日に開催するビットフライヤーブロックチェーンの臨時株主総会にてこのビボートを利用したバーチャル株主総会を開催する予定となっているということです。今回ご紹介したコインチェック社とこのビットフライヤーブロックチェーンの取り組み、両社ともにバーチャル株主総会で利用するサービスとなっていますが、こちらの両社の現状の違いを振り返ってご説明させていただきます。コインチェック社ではハイブリッド出席型株主総会支援サービスとなっていて、今年の秋サービス開始、そしてブロックチェーンの活用は検討段階となっております。そしてビットフライヤーブロックチェーンではブロックチェーンを活用した投票サービス、こちらではブロックチェーンを使用しており、実利用を6月26日に予定しています。ただしサービスの開始時期に関しては不明となっています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA が1年間の理事任期満了に伴い臨時理事会を開催し、新会長を選任したことを6月24日発表しました。今回 JVCEA の新会長に就任したのは株式会社ビットフライヤーホールディングスおよび株式会社ビットフライヤーの代表取締役でもある峰君宏氏です。今回の峰君宏氏会長就任によって JVCEA は設立以降初の会長交代となります。設立後2年間は株式会社マネーパートナーズの奥山大善氏が会長を務めていました。なお奥山氏は今年度理事として JVCEA の役員に残っています。峰氏は2019年3月にリスクコンプライアンス副部長として株式会社ビットフライヤーに入社し、今年3月30日付でビットフライヤーホールディングス及びビットフライヤーの代表取締役に就任をしています。さらにビットフライヤー USA のディレクターも兼任をしている人物です。峰氏は過去に株式会社 SBI 証券、マネックスグループ株式会社、コインチェック株式会社にて執行役員の歴任をしています。峰氏は JVCEA の会長就任にあたり、ビットフライヤーが発表したプレスリリースにて次のようにコメントをしています。 JVCEA は2018年の発足以降、暗号資産業界に関する自主規制規則の整備に取り組み、その健全な発展及び利用者保護の強化を図ってきました。今後より暗号資産業界が社会へ貢献していくために JVCEA が対応すべき課題は多く、会長に求められる役割の大きさに身が引き締まる思いです。会員企業の皆様とともに健全な業界の発展に向けて尽力いたしますと答えています。補足をします。 JVCEA は暗号資産業界の健全な発展を目指す暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、2018年10月に金融庁から暗号資産交換業に関わる認定資金決済事業者協会として認定を受け、そして今年5月に同じく金融庁から認定金融商品取引業協会として認定がされた団体です。これはつまり国から認められた自主規制団体ということで、 JVCEA が定める自主規制ルールは法令に準じた権威を持つものとなります。以上 JVCEA について補足をさせていただきました。
続いてのニュースは、国際決済銀行 BIS がデジタル時代の中央銀行と決済と題する年次レポートの一章を発表したというニュースです。そしてこのレポートで多くの中央銀行が民間セクターの決済競争のオブザーバーとしての役割を果たしたいと考えていることが明らかになりました。 BIS のレポートには、民間セクターで起こっているデジタルイノベーションは従来の決済サービスの提供方法を根本的に変えようとしていると記載されております。さらに多くの中央銀行はすでにデジタルイノベーションを受け入れていて、相互運用性を促進し、競争とイノベーションを支援し、公共インフラを運用する立場を取っているとの見解を示しております。中央銀行がデジタルイノベーションを受け入れ促進させている理由は、多くの人が容易に決済システムにアクセスできるようになり、低コストで高品質な決済サービスを提供するために不可欠なイノベーションだと考えているからと BIS は説明しております。そして BIS は、中央銀行がデジタル時代においても従来通り重要な役割を果たし、イノベーションを起こすことができると結論付けております。具体的には、中央銀行のデジタル通貨 CBDC が民間セクターの仲介者間の競争を促進し、安全性とリスク管理のための高い基準を設定し、決済における健全なイノベーションの基礎となると BIS は考えているようです。補足をします。こちらの BIS のレポートには、中央銀行のオープンイノベーションの促進方法についても記載されております。中央銀行がオープンイノベーションを促進させるためには、決済サービスプロバイダー同士の健全な競争を促すために決済インフラを提供することが必要だと BIS は説明しております。つまりその決済インフラとは中央銀行デジタル通貨などと考えられます。 中央銀行が強制通用力を持つ共通のデジタルペイメントインフラとして中央銀行デジタル通貨のシステムを提供するのです。そうすることで決済プロバイダーは共通の会計処理ができ、独自システムを中央銀行が提供するソフトウェアと連携させることでプロダクトを容易にカスタマイズ可能にさせられるようになるでしょう。BIS のレポートによると、各国の中央銀行は国内の決済システムだけでなく国境を越えた統合を支援し、国際的な政策調整を促進する力を持つことを目的にしているとのことです。そのために中央銀行は FSB や CPMI のような国際的な委員会に出席し、学習をし、総合運用性のあるアプローチ方法で決済インフラを開発しようとしているとのことです。そして BIS は BIS イノベーションハブで中央銀行コミュニティ内での革新的な金融技術に関する国際的な協力を加速していくとのことです。続いてのニュースは、アメリカのベンチャーキャピタル投資家のティム・ドレイパー氏が支援する DeFi プラットフォーム DeFi マネーマーケット DMM が6月22日から6月25日にかけてパブリックトークンセールを行ったというニュースです。DeFi マネーマーケットは、実在する金利を生み出す商品、主に自動車を透明性や分散性を保ちつつ、ブロックチェーン上に接続するイーサリアムベースの DeFi プラットフォームです。実在する商品を持つ人は、DeFi マネーマーケットにその商品を担保として預けることで、イーサリアムの資金調達を行うことができます。なお、今回販売されたのは、DeFi マネーマーケットのガバナンストークン DMG です。このトークンを所有することで、DeFi マネーマーケットプロトコルを管理する権利を得ることができ、DeFi マネーマーケットエコシステムの意思決定への参加が可能になるとのことです。DMG のパブリックトークンセールは、今月22日に開始し、25日に終了しました。正確な調達額は定かではありませんが、650万ドル、約6億9000万円以上の調達に成功したとみられております。補足をします。ティム・ドレイパー氏はアメリカのベンチャーキャピタリストであり、 DFJ ドレイパーアソシエイツなどの大手ベンチャーキャピタル会社の創設者です。主な投資先としては初期のバイデューやスカイプなどがあります。最近ではコインベースなどビットコイン関連の企業に投資を行っており、彼自身も熱烈なビットコイン愛好家として知られております。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターを運営しております。ご紹介した記事の追記などあった場合、ツイッターで更新通知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。